次がね、無線LAN。で、無線LANはね、今流行りトレンドの話なので、ちゃんと覚えとかないといけないと思うから、ちょっと見てみましょうね。問題は、170、171ページの見開きにあるんですが、その前に解説を読みましょう。で、これは、去年後期にあったネットワーク入門で結構話してる内容なんで、ザザザッと解説をしていきます。まずね、無線LANの特徴なんですが、ちょっと僕知らないのは光無線LANというのは僕も知りませんのでちょっと説明できないんですが、いわゆる電波を使った無線LANについては規格が今のところ3つあります。 IEEE の 802.11BGA と3つあります。で、ここに表にあるように B と G は周波数が 2.4GHz 帯を使います。で、 A というのは 5.2GHz 帯を使います。でね、周波数が高いほど伝送速度が速くなります、一般的にね。だもんだから、最初 A というのが出て、高い周波数を使っていて、だから 54Mbps なんていう速度が出ました。B というのができて、2.4GHz ってちょっと低い周波数を使ったので、速度は 11Mbps でした。最初のうち、この 11A と 11B というのを使ってたんですが、時期的には去年の春から夏にかけてかな、11G というのが出てきました。で、これは、2.4GHz 帯という低い周波数を使うにもかかわらず、うまい方法、まあ技術的に改良をして 54Mbps の速度を出せるようにしたというものです。で、今使っているのはこの ABG、この3つが主です。ちなみに、あの大学の布橋キャンパスで使っているのは 11B です。で、無線LANを利用してコンピューター同士が通信する場合には、動作により大きく2つに分けられます。これさっき言ったね、アドホックモードっていうのとインフラストラクチャーモードっていうものです。で、下を見てください。アドホックモードっていうのはコンピューター同士が直接通信します。インフラストラクチャーモードっていうのはアクセスポイントというのを介して通信します。つまりアクセスポイントどっかに1個用意しておいて、そのアクセスポイントとコンピューター、 A というコンピューターや B というコンピューターが通信しますので、 A と B が直でつなぐんじゃなくて、A からアクセスポイントに、そこからアクセスポイントを経由して B に、結果的に A、アクセスポイント、B という並びで A と B が通信できるようになったというような感じです。それからアクセスポイントを用意しておくと、そのアクセスポイントから LAN、例えば有線で別の LAN につなげることができるのでね、そうすると別の LAN、他の LAN にもつなげることができます。さらにはインターネットへもつなげられるということで、一般的にはインフラストラクチャーモードをよく使います。それから無線 LAN の機器なんですけれども、アドホックモード、インフラストラクチャーモード、いずれにしてもパソコンには LAN カードまたは LAN ボードっていうのが必要なんですが、アドホックモードはパソコン同士なんで LAN ボードないしは LAN カードがあればいいんですが、インフラストラクチャーモードにはそれプラスアクセスポイントと呼ばれるものが必要です。それから無線 LAN の機器のタイプなんですけれども、まあこれはもうインフラストラクチャーモードの場合の話なんだけどね。どういうものがあるかっていうと、要はアクセスポイントとしてどういうものがあるかっていうと、ブリッジタイプとルータータイプがあります。で、僕ん家なんかで使っているのはブリッジタイプなんですけれども、ただ単にハブとしての機能を持つものです。あるいはもうちょっとレベルの高いところでいくと、スイッチングハブぐらいのねレベルを持つものです。で、これはいわゆるあの Mac アドレスを認識してつながる、あるいは Mac アドレスも全く認識しないでつながるとか、そういうレベルのもので、ただ単につなぐためのものです。それに対してルータータイプのアクセスポイントになると、無線 LAN の部分だけで一つの LAN 組んでいて、その LAN とルーターの先にある LAN とをつなぐという感じになって、このルーターが例えば無線 LAN でつないだときにね、 IP アドレスを DHCP という、また後で出てきますけども、を振ってくれて、 IP アドレスをくれて、これ使いなさいよなんていう、そういうことまでやってくれるというより高級なものがルータータイプになります。で、ここにその後ね、無線 LAN で使用する機器はどうのこうのって、互換性がどうのって書いてあるけど、まあここら辺はそんなに気にすることはありません。規格があってれば、メーカーの相性っていうのはそうあっちゃ本当はいけないよね。あったら規格にならないもんねっていうことです。それから無線 LAN のトラブルなんですけれども、これは距離とノイズ障害と、ノイズや障害と盗聴です。距離っていうのはやっぱり電波が飛ぶので、どれくらい電波が飛ぶかっていう飛ぶ距離があります。 それからノイズや障害っていうんですけども、これはね大事なことで、特に周波数帯と絡んでくるんですが、家庭内の電子機器、例えば電子レンジがそうなんですけれども、それって 2.4 ギガヘルツ帯の電波を使います。したがって電子レンジの電源をポンって入れた途端にノイズが出て、場合によってはその11B とかね 11G の 2.4 ギガヘルツ帯を使う無線LANの速度が落ちる場合もあるかもしれないということです。ただし 2.4 ギガヘルツ帯の方がね、電波がよく飛ぶみたいなんで、遠くまで飛ぶような気がします。僕は自分の家では 11A と 11G と両方使って両方電波飛ばしてる出してるんですけども、 G の方がよく飛ぶような気がします。それから一番問題なのがこの盗聴ですね。で、電波っていうのは四方八方に電波流れますので、盗聴しようと思えば分かっちゃうよね。そこで盗聴されないようにいろんな方法を使うんですが、その一つの方法として、ここに ESSID というのが用語解説のところに書いてあります。で、これはビーコンって言ってね、アクセスポイントが、このアクセスポイントはなんていう名前ですよっていうのを出してるのね。そうすると Windows XP なんかで無線をつなごうとすると、 ESSID が なんていうやつがここに電波来てますなんて表示されるんです。で、その中でじゃあ ESSID の何番とつなぎますとかやると、そこと接続できるとかね、できないとかってやるんですけれどもね。それからそれだけではとても危ないので、 WEP っていうのがここに書いてありますが、これね、ワイヤードイクイバレントプライバシーの略で、まあ線列の間だと同じぐらいのプライバシーを保てるよっていうような題名の比較なんですけれども、要は暗号、共通の暗号を使うわけです。いわゆる共通鍵を使って暗号化する方法です。ただしこれ共通鍵といっても64ビットとか128ビットで、まあ結構早く解こうと思えば解かれちゃうので、最近ではもうちょっと暗号強度の高いものを考えてます。あるいは暗号を一定時間でコロコロ変えるというような方法を使っています。例えば TKIP とかね、 AES とかね、そういうような方法を使って、 WEP よりもうちょっと暗号強度を高くする方法があります。それからもう一個の方法、もう一つちょっと別の種類の方法としては、接続して良い MAC アドレスを登録しておいて、アクセスポイントにね。で、アクセスポイントは相手の MAC アドレスが自分のところで繋いでも良い MAC アドレスの機械以外は拒否しちゃうという、そういう方法で安全性を高める方法もあります。まあそんなことをちょっと念頭に置いといて、170ページと171ページ、これ例題が3つありますけど、やってみましょう。170ページの例題の1、お待たせしました。無線LANに関する次の文中の空欄に当てはまる語句を入れなさいで、1、2、3に、下の語句を入れなさいですが、これはいかがですか。はい、どうも。じゃあいいですね。まあこれは今勉強したばかりのことが書いてあると思いますので、いいにしましょう。それから例題の2ですね、 802.11b と 11g の共通点について述べた文章があるんですけど、誤ってるものが2つあります。要は違ってることを2つ選びなさい。 B と G の共通点として違っていることを選びなさい。これはどうでしょう。はい、ちょっとね、今読んだ中で説明がなかったことが出てるので一応確認ですが、 B ね、屋外での通信が認められているって言うんだけど、実は日本での話ですけど、日本では 11A というね、 5GHz 帯の方は屋外での通信は認められていません。ダメ。それに対して 11B と 11G は 2.4GHz 帯の方は屋外、家の外でも使って良いとなってます。したがってこれ B は合ってるわね。それからね、あとね、 ISM バンドっていう言葉が出てきてますけど、これは解説の方、右側の解説を見てください。171ページ。 ISM っていうのはインダストリーとサイエンスとメディカルの頭を取ったやつで、要は産業分野や科学分野や医学分野の機械は 2.4GHz 帯を使うので、 ISM バンドって言ったら 2.4GHz 帯だということです。そうすると ISM バンドを利用する機器の干渉を受けやすい これも正しいことになりますね。だからこれも正しいということですね。てな感じで考えていくと、この中で違っているのは A の 5GHz 帯の電波を使用しているというのはこれ間違いね。これは 11A のことだからね。それから最大伝送速度が 11Mbps であるというのは、B はそうだけど G は 54Mbps なんで違いますよね。したがって答えは A と C が違うということになります。まあ皆さん合ってたと思います。じゃあ最後に例題の3、無線LANに関するクイズとして、不適切なものね、適切でないものを1つ選びなさい。で A、B、C、D の4つあります。4択です。これはどうだったでしょうか。はい、これは適切でないもの、違ってるものを選べっていうんだから、どれなのかな。 A は合ってるね。 B は免許いらないね。C は 2.4GHz、 あ、 C はダメだな。 2.4GHz はさっき言ったように屋外で使用可能ですね。だから C が違ってるかな。 D は有線LANに比べて暗号化なら対策を、これは暗号化しないと危ないから D も合ってない。 C が違いますね。はい、というような問題でした。まあこの無線LANについては本当今が旬の話だと、まあこれからもしばらく旬であり続けると思いますが、すごく新しい話でよく使われている話なので必ず出る問題だと思いますから、よく読んでおいて理解をしてください。